空気が読める人になる30の方法。その1、空気が読めないといつの間にか人に迷惑をかけてしまう。今回のテーマは私の恥ずかしい経験から誕生しました。顔から火が出るほどの経験です。書くなと言われても書きたいと思ってしまうくらい恥ずかしいことがあり、忘れないうちに急いで筆を握っています。先日、私の父が東京に遊びに来た時のことです。山手線の電車の中、父と日常的な会話をしていました。何が恥ずかしいのかというと、父の声の大きさです。それはもう大きな声で話します。電車の中ですから、公共の場です。周りに知らない人たちがたくさんいます。当然ですが、周りに迷惑をかけないようマナーを守ることが必要です。そんな時、父はお寺かしのように大きな声で私に話しかけてきます。東京は人が多くて押しつぶされそう。お父さんが若い頃はあれやこれや。最近の日本はカクカクしかじか。父は久しぶりに息子に会えたことがよほど嬉しかったのか、いつもよりたくさん話をしてくれます。それはそれで嬉しいのですが、とりあえずもう少し声を小さくして話をしてくれないかなと思いました。車両に響き渡るほどの大声です。耳を閉じても聞こえてくるくらい。もしかしたら隣の車両まで聞こえているのではないかというくらいです。田舎から出てきたことがバレバレ。周りの乗客はもう少し静かにしてくれよという顔でちらちらこちらを見る。冷たい視線が眩しい。それに父は全く気づいていない。父の話の内容は面白くていいのですが、とにかく声が大きすぎる。私は抑えきれず、もう少し声を小さくして話してくれないとお願いしました。よし、わかったという父は、その後も相変わらず大きな声で喋り、全然わかってないじゃんと思う私。そんな時、ついに父も親父になったかと思ったほどです。実際に本当にあった出来事です。空気を読むということが大切だとわかっていても、具体的にではどうすればいいのかという疑問を持つ人が多いようです。空気を読むという表現は確かに抽象的です。大切ということはわかるけれど、実際にどうすればいいのかわからない人が多いようです。この本は自分で書きながら、私の父にも読ませてあげたいと本気で思ってしまった内容です。私の父だけでなく、あなたにも、あなたの友人にも役立つ内容です。人間から品性を取れば、ただの親父になります。周りの空気を読みながら、雰囲気に溶け込める人になることが大切なのです。空気が読める人になる。